さあ始まりました、転職王のヤバい放談第50回です。ついに50回の記念ですね。今日は3月の、26日かな、ディマティーニ博士の成功のタイムリミットを読んで人生を変えていくシリーズの、今日がこれも20日目という区切りのいい日でね、今日は、自己分析の法則の日ですけどね、昨日無事イベントバーエデンでね、イベントできましたね。なんとか、まあ、次もやってくださいと言われるような形で終えることができまして、本当に来ていただいた方ありがとうございますね。昨日ね CBC の人が来てくれっていう話をしたらね、ギグワーク朝会に来てくださってるね、女性の方がですね、なんか CBC のラジオに出ている人呼んでくれましてね、名前が遠藤さんだったかな、金曜日にやってる遠藤さんだったと思いますけど、どこ行った、あ、違いました、失礼しました、安藤さんです、安藤悟さんを連れてきてくれましてね、金曜日の、夜10時ぐらいからやってるんですよね。これは明日ですよ、聞かなあかんですね。でね、あれなんですよ、久々にお会いしたね、黒田九郎さんっていうね、電波少年の後の雷波少年に出てたね方がたくさん飲んでくれましてね、今なんかまんじゅう屋かなんかやってるんですけどね、その人に言われたのがね、石井さんは来なかったんですかとかって言ってね、まあ、石井さんはちょっと声かけてなかったんですけどね、慶応大学出て松坂で書店してる人なんですけどね、この石井さんの塾にも西野カナ通ってましたからね、元 J リーガーの林くんは西野カナのね、三重高校時代の恩師ですけど、まあ、それはさておきですね。もう一人ね、松田さんっていうのを呼ばなかったんですよ。その松田さんっていうのがね、 CBC ラジオで出てる北野誠、と仲いいんですよね。だからこの北野誠と松田さんとその、で誰でしたっけ、男性、安藤さん、安藤悟さん、この安藤さんもねテレビ出たりしててね、なんかあれ似てるらしい、横浜流星のそっくりさんということで日テレかなんかも出たらしいんですけどね、安藤悟さん要注目ですよ。はい、まあ、ちょっとその話はさておき、あとね、超いい人セブンさん、芸人さんがね連れてきた女性がいてね、僕のゼロから始める広告論欲しいって言ったんですよね。買いたいって言ったんですよ。でもね、残念ながら希少品なんでちょっと買えませんということで、転職王だけプレゼントしたんですけどね、そのプレゼントした転職王もね、状態がいい状態だったんでね、まあ、ちょっと本当はプレゼントしたくなかったんですけどね、まあでもゼロから始める心に比べたらちょっと値打ちが若干したかなということでね、プレゼントしたんですけどね、まあ、女子だったんでね、でゼロから始める心は今電子書籍になってますからね、今日もたまたま門間さんというのヘッダーとかね作ってる西野エンタメ研究所の人がいてですね、その人がなんかツイートしてたんですよね。でそのツイートの内容と僕のゼロから始める心の内容がね結構合致していたんでね、それもねツイートしといたんですけどね、という感じでちょっとまあ話がそれておりますけど、ちょっと本題いきましょうかね。いやこれね一応意味があったんですよ、適当に喋ったわけじゃないですよ。自己分析の法則っていうのは今日20日目なんですよ。 The Law of Self Analysis っていうんですかね、だから分析しないとあかんんですよね。だから昨日のイベントについても、なぜ、集客に成功したのか、でどの部分が集客に失敗したのかとかね、いろいろ分析していかなかったわけですね。で今日ブログを2本記事書いてたんですけどね、作家なのに全然ブログ更新してなくてね、ラジオトークだけはやってるんですけどね、今日が20日目ですからね。いやーもう20日間でも結構ねだいぶ濃い人生に変わってきましたから、あと40日間でどう変わっていくのかということで、まあ次回もまたイベントやってくれって言われたんで、また集客悩まなあかんですよね。まあ、昨日は一応なんとか採算分岐点は突破したんですけどね。まあでもそれは僕が集客したというよりは、これブログにも書いたんですけどね、来た人がね、また別の人を呼んでくれたりしてて、結構なんかそういうなんか、すごい他力に助けられたかなって言って、昨日なんか浄土真宗のお坊さんに将来なるっていう人もやってきてましてね。ね、僕も一応元創価学会ですからね。自力と他力の話について結構したんですけどね。彼は僕よりはるかに年下なんですけどね。深いんですよね。だから自分の薄っぺらさがね、滲みてた感じでね。いやー、まだ24ぐらい。それこそ僕がゼロから始める広告論書いた時と同じぐらいなんですよ。結構誘ってましたよ。僕も23歳の時にゼロから始める広告論書いて、もう今43歳で20年経ってますけど、中身があんまできてないんでね。まあ、これも自己分析ですね。はい、ちょっと本題いきますね。私が18歳の時のことです。私はハワイで2年間、朝から晩までサーフィン三昧のテント暮らしをした後、次の夢を叶えるために自宅に戻りました。大学に合格した私は毎日大学の図書館に入り浸るようになりました。もともと一冊の本も読めなかった私は、何よりも読書の達人になりたかったのです。 図書館にある本を次々と読んでいたある時、マハトマ・ガンジーの一連の本に出会いました。その本によると、ガンジーは一日に起きるすべてのことを逐一記録していたのです。ガンジーの本に感動した私は、ガンジーの真似をするようになりました。ガンジーがそうしたということは、きっと何か大きな価値があることであり、私もその恩恵を受けられるはずだと考えたのです。早速、私も生活のすべてを逐一記録することにしたです。2年の月日が流れ、考えたこと、食べたもの、飲んだもの、あらゆる記録を残した結果、驚くような効果がありました。時間の使い方だけでなく、体の状態、感情の浮き沈み、そして、身体的症状と私自身について様々なことが分かったのです。まさに自己分析の賜物でした。毎時間自分が行ったことを振り返り、自分の頭の中に何があるのかも含めて記録していきました。今何を感じているんだろう、今何を体験しているんだろう、何を達成したんだろう。こうすることで日常の物事をいろいろな側面から見ることができました。この過程の中で私は本当に自分自身に役立つこと、役に立たないことが明確に判断できるようになりました。ダイエットのこと、人付き合い、十分な睡眠時間はどれぐらいか、どれぐらいの量を読むことができるのか、そして自分自身のエネルギーレベルを最大化するにはどうすればいいのかも含めて、ありとあらゆることが分かりました。こうして発見した人生に役立つ鍵となる様々な行動は、現在でももちろん活用しています。たくさんの優れた洞察がこのシンプルな習慣の結果得られました。ぜひあなたも日常のすべてを逐一記録することをお勧めします。シンプルですが、とても価値があります。生きるということは、たくさんの意見に出会うことでもあります。ね、もう昨日、その、前署さんが連れてきた僧侶を目指している、学生の男性なんですよね。からも貴重なご意見いただきましたんでね。前署さんに対しても意見言ってましたね。前署さん先帰ったんですけどね。うん、まあ、それはちょっと僕はここでは語りませんけどね。いやー、深かったですね。いろんな意見がありますね。だから、そもそもやっぱりね、創学会日蓮召集とかね、日蓮系と、浄土真宗ね、親鸞と、もう自力と他力で全く真逆ですからね。僕の高校の担任も、東京大学出てるんですけどね、浄土真宗なんですよ。三重県の超進学校、宝中学、宝高校出てね。その先生とは、僕が創価大学在学中に幸福の科学に入ったもんでね、大川隆法の方をね、なんか送ったりとかね、持って議論に行ったりとかしてましたけど、まあ、今やすっかり僕も幸福の科学関係ない人ですからね。生きるということは、たくさんの意見に出会うということですね。時には、あなたを混乱させてしまうこともあるでしょう。例えば、書店に行くことを想像してみてください。私は栄養のことについて学び始めたときに、読めば読むほど、それぞれの本に書いてあることが違うので、本当に混乱しました。結局、自分にとって一番いいのは自己分析だということが分かりました。自己分析の結果、食べるものが変わりました。エネルギーレベルが変わりました。私が日々、活力に満ち溢れていられるのは、精密な自己分析の結果なのです。合わせて時間を取り、自分自身がその一日で何を学んだか振り返って記録することもお勧めします。何を完了することができて何をやり残したのか、あなたの創造性、エネルギー、生命力、柔軟性、明晰さの中で何が働き、どこが最大化されたのかを見てみましょう。そしてあなたの、体、知性、精神に関する潜在能力をしっかり記録しましょう。何が効果があって何が効果がなかったのかをしっかりと記録しておけば、移り気ですぐにフラフラといろんなことをしてしまう人でも、まさに転職王の僕のような人ですね、確信を持って行動することができるようになります。自己分析の法則はあなたの人生に信頼をもたらしてくれます。あなたの体に落ち着きを、あなたの精神にバランスをもたらします。この法則はあなたの潜在的な力の扉を開きます。ぜひ自己分析の法則をあなたの日常に取り入れましょう。アファメーション、私には必要なだけの時間をかけて自己を分析する価値があります。私は自分の可能性を最大化する方法が分かるまで自己分析をします。私は素晴らしいマインドを持って過去を分析し、本当に私に役立つものを未来に生かします、ということでね、まあ、さっきもブログを2本書いたって話をしたかと思うんですけどね、本当にブログ書くのがね、まさにこの成功のタイムリミットの1日目以来書いてなかった感じでね、まあだからまあテセウスの船よろしくですね、まあ、未来60日後にお会いしましょうみたいな感じで、まあ、そのまま永遠に更新しなくてもよかったんですけどね、まあまあこういう自己分析みたいなねのをやっぱ書いて残しておくと、ね、でまあ本当に、まあ、来月もまたイベントを、まあ、一応やろうかなとは思ってるんですね、でまさに本当にワニの話ありましては、そう、そのワニの話もそのね、学生さんと最後お話ししたんですよ。まあやっぱり死についてか、まあ彼はなんかもと自衛隊かなんかにいたのかな。でまあ、その時は、何ですか、まあ家、実家がお寺らしいんですけどね、その後を継ぐ気持ちがなかったんですけど、なんかの心境の変化で、まあ僧侶を目指すってことで大学に復学して、だからまあ学生さんといっても24か、それぐらいなんですよね。それでも、ね、前翔さんよりも年下ですしね。
そうなんですよ。で、そのワニの話読みましたか、言ったら読みましたっつって、どうでしたかみたいな話をしたけど、まあね、まあ、とにかく僕が何を言ってもですね、向こうがなんかすごい深い考えをお持ちのようだったのでね、ちょっとまあちょっと自分の薄っぺらさにか嫌気をさせて、ちょっと話をやめて、あのお見送りをしたんですけどね、まあね、だからこうやって記録に残しとくと後で振り返ることができますからね。でこの前も紹介しましたズボラ PDCA かで、その北原さんという人が、まあ、Facebook で、まあ、振り返りましょうみたいなこともね、あの言ってましたけど、まあ別に Facebook でもブログでもいいわけですしね、まあブログもだから更新していくとね、まあ、誰も読んでいなくてもね、まあ誰も読んでないってこともないんですけど、ね、まあそのたくさんの人に読まれていなくても自分、何より自分がね、振り返ってね、まあ、今日もだから本当に、まあ、昨日、まあ、僕と一緒に、イベントをやったカマさんとのね、出会いとかを振り返ったりとか、でそのアッキーさんね、アッキーさんと初めて出会った時はそういえばあのホームレス小谷がいたイベントだったなと。でそのホームレスの小谷、のイベントで長倉健太さんの超一流の二流を目指せって話をして、あ、小谷のコミュニティへの長倉健太を呼んでる人がいるって言ってね、まあ西野明エンタメ研究所のメンバーでもあったんですけど、でそのアッキーさんと仲良くなれるかなと思ったらしばらく疎遠になってて、でまさかのね、長倉健太さんのギグワークが出た時のね、あの朝会というか、何ですか、ブレックファーストコンサルティングっていうのをね、これ5000円払ってね、なんかクラウドファンディングのリターンがあったんですけど、それで6人ぐらいしか、限定6名とかそういうやつなんですよ。で、なんか、いたのがアッキーさんでね、その時以来ですみたいな感じでね、そう。で、そこから始まったのがギグワーク朝会ですからね、こうやって天から線へっていう形でね、線から面へっていう形で、まあまあ、人生にはいろいろな伏線があってね、昨日、カマさんもすごい、伏線がある話をしてて、それについてはちょっとね、まだ記事書いてませんけど、あのブログのね、昨日のね、イベントの記事はもうシリーズ化しますから、もうそのまま本にできるぐらい熱く書いておりますからね、まあ詳しくは読んでいただければと思います。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。